けは、さっき話した新しいお友達、ママ友の井口さんっていうの。ママ友って言っても、私たちにまだ子供はいないから、厳密に言えばちょっと違うのかもしれないけど。とにかく、彼女との出会いから始まったわ。彼女、私より年下なのに、もう3歳と1歳の子供が2人もいて。市民センターで用事を済ませて、一休みしてた私に声をかけてくれた。すごく明るくて、積極的な人。私とは正反対な性格よ。でも不思議と、それが心地よくて。一緒にいたお子さんも可愛かったし、1時間程度お話ししていたら、すぐに仲良くなれた。連絡先も交換して、一緒にランチとかするうちに、どんどん親しくなって。私もこっちに引っ越してきてからお友達がいなかったし、久しぶりにおしゃべりできる相手ができて、すごく嬉しかった。これが、2ヶ月くらい前のこと。それでね、ある日、井口さんから誘われたの。合コンのメンバーが足りないから、参加してくれないかって。え?って、私驚いたわ。だって、合コンって、大学生とか、もっと若い人の、少なくとも、主婦の口から出る言葉じゃないでしょ?それが何でもないかのように、自然に私を誘うんだもの。後から知ったけど、井口さんたちママ友グループの中では、定期的にこういうことをしているみたい。旦那さんにバレないように、昼間のうちに、大学生とか若い男の子に声をかけて、一緒に食事をするんだって。もちろん私は断ったわ。夫に。あなたに黙って知らない男の人に会うなんて、そんなの許されるわけない。ごめんなさい、私はいけませんって。でも井口さんはケロってした様子で。いいでしょ?バレない。考えてるような変なことはないって。こっちの言うことを聞いてくれない。引いてくれないの。それで、あなたも知ってると思うけど、私、こういう強引な誘い方に弱いから、推しに弱くて、流されやすくて、いいでしょ、いいでしょって、ずっと粘られてしまうと、そのうちに主張が折れてしまう。この時もそう。井口さんの強引なお願いに、せっかくできたお友達だから、気を悪くさせたら悪いな、かわいそうだなって心が生まれて。それで、うんって、返事してしまった。それをその後、一生後悔することになるって、知ることもなく。その合コンに参加したのは男女3人ずつの全部で6人。女性は私と井口さんと、もう一人は井口さんの別のママ友。男性側も3人で、こっちはみんな顔見知りの友達みたいだった。でも井口さんも彼らと直接会うのは初めてみたいで。SNS で知り合って、 連絡をして、それでこんなに気軽に男の人と会っちゃうなんて。樋口さんのことがその時は少し怖く感じた。向かったお店は繁華街から少し離れたところにあるイタリアンで、テラス席もある明るい雰囲気のお店だったから少し安心したわ。ピザとか、私の好きなバジルのサラダもあったりして。男の人から話しかけられるのは緊張したけど、穏やかな、ごく普通のランチの景色だった。だから、少し心配しすぎだったかなって、その時は思った。樋口さんだって旦那さんがいるんだもの。私が変な風に考えすぎてたのかもしれない。勝手なイメージで彼女のことを不誠実な人だって決めつけていた。心の中でこっそり反省して自己嫌悪したりもしたわ。樋口さん、ごめんなさいって。でも、私の心配はやっぱり間違いじゃなかった。食事が始まって1時間くらい経った頃、お店の人からランチの時間は終わりだって告げられたわ。そうしたらね、私以外のみんなが立ち上がって一斉に奥の部屋に移動しだした。まるで打ち合わせでもしてたみたいに。私はそんな様子に戸惑ってしまったけど、なんとなくみんなについて行ってしまった。仕方ないわよね。だってみんな自然に当たり前みたいに行動するんだもの。私だけが状況を理解してなくて、そんな中でなんとなく周りに合わせてしまうのは、多分私じゃなくても同じだと思う。でもそれが、私がこの場から引き返せる最後のチャンスだった。お店の奥の部屋は完全な個室で、靴を脱いで座れる掘りごたつのお部屋になっていた。部屋に着くと今度は男女が交互にペアになるみたいに座って、そして樋口さんは、男の人に抱きかかえられるみたいに、密着してお互い腰に手を回したり、胸を揉まれたりして、過激なスキンシップが始まった。私は呆然となって、その光景を眺めてたわ。目の前で起こっていることが信じられなかった。まだ日も高いのに、この人たちには夫も子供だっているのに。男の人に触れられて、抱きしめられて、嫌な顔をしない。むしろ喜んでいるような、欲張した女の顔をしていた。その時の樋口さんたちの顔を、私は忘れられない。同性の発情した表情を見るなんて、初めての経験だった。潤んだ瞳、艶やかな唇、とろけたようなこびた顔つきに、私は景色がぐにゃって歪むような感覚を覚えた。多分それは、嫌悪だったんだと思う。他人に対してあんなに強い感情を、他人を気持ち悪く思うなんて、そんな自分が信じられなかった。最初のランチはお互いの好みの相手を見定めるための時間だったみたい。それを安心したなんて勘違いして、私はどこまでも世間知らずで浅はかだった。 でも私に他人のことを考える。そんな余裕なんてない。だって私のすぐ隣にも一人、男の人が座っているんだもの。
やめて、やめてください。
井口さんたちにするみたいに、当然その人も私の体を触ってきた。その男の人は、三人の中でリーダーみたいな役割で。髪は染めていて、何かスポーツをしているのかしら。浅黒い肌で、印象よりもがっちりした体つきだった。でも話し方は軽薄で、初対面の私たちにも慣れ慣れしくて。女性のことを簡単に褒めたり、プライベートやエッチな話題も遠慮しないで聞いてくる、そんな人。私がこれまで生きてきた中で、出会ったことがないタイプの人だったわ。こんな無遠慮で、無神経な人。正直、すごく苦手で、嫌いなタイプ。できれば話したり、近寄りたくない。でもそんな人が、今私のすぐ近くにいる。私のすぐ隣で、私を抱き寄せるように座ってる。背筋が凍るような思いだったわ。でも、それ以上に。私の体に触れる彼の手は、どんどん激しくなっていた。軽く触れる程度だった刺激はもう、声が我慢できないくらい激しくなって。服の上からぐにぐに、おっぱいの形が変わるくらいにいじられるの。こんなに激しく、無遠慮に触られるの、あなたにもされたことない。あなたは私のことを気遣って優しくしてくれるけど、彼の手は違う。おっぱいの柔らかさを楽しんでる。力を込めたら、どんな風に形が変わるのか。その時私が、どんな声を出すのか。重さを測るみたいに下からすくい上げるように揉んだり、乳首の場所を探して、どうやって触ったら、どんな反応を返すのか。やめてとお願いしても、彼は言うことを聞いてくれない。私が拒否しているの、嫌がっているのが分かってるはずなのに、彼は決して手を止めてくれなかった。相手のことなんて考えてない。自分が肉体的に、感情的に満たされるだけの行為。自分の欲望に忠実な愛情のない愛部。でも、それがすごく気持ちよくて。今まで感じたことのない感覚に、私は少しずつ気持ちよくなってしまっていた。彼の手を逃れようともぞもぞと動かした体は、まるで誘っているかのように映って、足の付け根の恥ずかしいところが切なくなって、知らないうちに内ももを擦り合わせてしまう。私は自分が少しずつ興奮しているのを感じてしまっていた。そして、彼にもそれが分かっていた。気がつくと、部屋の中には井口さんと私たちしかいなかった。もう一人のペアは、先に部屋を出てしまったらしくて、井口さんたちもこれからお店を出るって言ってた。それを聞いた彼は席を立って、 そして、当たり前のように私を車に乗せて、ホテルへ連れて行く。もちろん私は帰りたいって、もう解放してって頼んだわ。でも彼は、ヘラヘラと会話をはぐらかして、自分のしようとしていることを、決してやめようとしない。エスコートするように私の腰に手を回して、車に押し込まれたらもう逃げられない。気がついたら私は彼と一緒にホテルの部屋の中にいた。そこで何が行われるのか、彼がこれから何をしようとしているか、私にだってわかる。だから私は必死になってお願いした。涙を浮かべながら彼に訴えた。
お願い、もう返して。私には家庭が、夫がいるの。だから。
そう言ってどんなにお願いしても、彼は私を解放してくれなかった。私の懇願を聞きながら、いつの間にか彼の手で、私はベッドの上に誘導されていた。ベッドの上にペタンと座らせられて、出口との間は彼の体で遮られている。もう逃げられないって分かった。力が抜けて呆然としている私の服を彼が慣れた手つきで脱がしていく。その時、もう私は抵抗することもできないで彼にされるままになっていた。ブラを取られた時だけは、さすがに恥ずかしくて、少しだけ反応してしまったけど、その恥ずかしさも、すぐにかき消えてしまう。だって彼ったら、ブラを脱がすといきなり、私の乳首をつまんできたんだもの。私は思わず大きい声を上げてしまったわ。さっきのお店で体を触られて、時間は少し経ったけど、興奮は収まってなかったから。敏感になっていた乳首をいきなりつままれて、その指をコリコリこすり合わせるように、くにくに、キュッキュッって、何度もしごかれる。おっぱいを直接触れられるのは、服の上からとは比べ物にならない刺激だった。鋭い刺激が何度も頭の中で弾けて、快感でおかしくなりそう。せめて彼を喜ばせないように、声を出しちゃいけないって思ってたけど、そんな決意も全く無駄だった。彼の指が私の体の上で踊るたび、乳首を責められて、おっぱいを揉まれて、敏感になった体を触れるか触れないかの距離で撫でられる。私の体の輪郭をなぞるように、何度も、何度も、女の喜ばせ方を知っている触り方。彼の必要で的確な攻めに、私はついに我慢できなくなってしまった。体を何度も震わせて、溢れてくる激しい快楽を体に刻みつけるように、大きな声を上げながら、私は言ってしまった。こんなに気持ちよかったのは、生まれて初めて。ごめんなさい。あなたとしたエッチよりも、比較にならないほど気持ちよかった。自分以外の他人から、一方的に快感を与えられるのが、 こんなに気持ちいいなんて。私、知らなかった。でもね、これで終わりじゃないのよ。だってこれは、私が果てただけ。彼の方はまだ、全然行ってないんだもの。いつの間にか彼も裸になっていて、その下半身にはおちんちんが起立していた。勃起して大きくなった彼のおちんちん。大きく反り返っておへそにくっつきそうなくらい。こんな大きなおちんちん、私、初めて見た。私、あなたとしか経験がなかったから。それはつまり、あなたのおちんちんより大きいってこと。それも比較にならないくらい。彼がおちんちんを見せた理由。これから私が彼にされること。夫を持つ私が、決してしてはいけないこと。でも。彼に遠慮という言葉はなかった。びしゃびしゃに濡れたショーツを簡単に脱がされて、それもすごく恥ずかしかったけど、彼のおちんちんを受け入れた衝撃はそれ以上だった。長い時間愛撫され続けて、何度も生かされた私の体は、彼のおちんちんを抵抗なく受け入れた。初めて受け入れた大きなおちんちんは、なぜか私の体に馴染むような予感がして、おまんこの中でおちんちんが脈打つたび、その初めての快感が、私をさらに高ぶらせる。
いや、やめて、もう、いや、こんなの、ダメ、おかしくなっちゃう。今、お願い、もう、やめて。
そして、彼のおちんちんは、彼とのセックスは、とてつもない気持ちよさだったわ。奥まで届いて、何度も疲れるの。腰の動きも、あなたとは全然違う。持久力も、激しさも。休むことなく何度も一番奥を疲れて、その度に私は行ってしまった。一度行く度に理性が、思考が溶けていくみたいで。まるで彼のおちんちんに染め上げられていくみたいだった。そしてそんな彼にも限界が訪れる。私が何十回と言ったところで彼にも限界が来たの。もちろん彼は中に出すって言ったわ。これまで私の意見は無視して自分勝手に振る舞った彼だもの。私もそれは予想できた。でも。
欲しい。お腹の中がすごく切なくて、生きたい。このまま。出して、精子欲しい。お願い、中に出して、精液いっぱい、いっぱい中出しして。
その時の私にはもう、快楽を拒否する余裕は残ってなかった。何度も生かされて、中出しされたらもっと気持ちいいって分かってたから。だから私は彼の性液を、夫以外の、今日会ったばかりの男性の射精を、おまんこの一番奥に受け入れた。
ダメ、行く。
体内に吐き出される大量の精液。その熱い塊を自分の一番奥で感じながら、その日一番の快感とともに私は果てた。そしてゆっくりと意識が闇の中に沈んでいく。もうこれ以上は脳が持たない。そう言ってるみたいに。気づいた時私は部屋に一人だけ残されていた。彼は帰ってしまったのか、どこにもいなかった。ただ、私のスマホに連絡先が追加されていて、着信が一言。気持ちよかった。またねって。